それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はマタイの福音書5章14節から16節新約聖書と7ページの上の段でございます。それではお読みいたします。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなたの良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。このところから光を輝かせると題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
はい、皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして11月最初の手術の礼拝、聖餐礼拝を私たちに与えてくださり心から感謝いたします。もうあと残すところあと2ヶ月となってきていますけれども、この2025年、さまざまなことを私たちは思い返しますが、何よりも神様は私たちを愛し守り、また今に至るまで助けてくださっておられることをありがとうございます。また私たちの心の中に御言葉を通して神様は私たちを愛し、また恵み満たし、また喜びと感謝にあふれるものとしてくださることを、どうぞ私たちは信じるものとなさせてくださるようにお願いします。そのためにも私たちの心の中にこの聖書の言葉、神の御言葉を豊かに与えていただき、また神様が約束しておられること、また私たちを通して何をなされるのかをどうぞまた知るものとさせてください。またいろんな悩みや苦しみの中にある方々を顧みてくださり、その心を癒し強めてくださり、また力を与えてください。また病の中にいらっしゃる方をどうぞあなたが憐れみ、その体を癒し強め、そしてまたご自身の道から栄光を表してくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書の5章14節から16節の御言葉を読んでいただきました。マタイの5章というと、そこには三条の水訓、三条の説教というのが記されてあるわけです。例えば5章の3節のところに、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、とイエス様は集まってきた人たちに、天の御国、天国はあなた方のものだというふうに語られ、また励まされたということを見ることができます。そしてとりわけ弟子たちにこの14節のところに、あなた方は世の光ですというふうに語られたわけです。なぜこのようなことを語られたのか、おそらく2000年前のユダヤの国っていうのは決して明るくはなかった。ローマによって支配され、そして決して自由にいろんなことを自分たちでできるっていう状況ではなかったわけです。そういう中にあって、イエス様はあなた方は世の光です。光っていうのは輝くものであるわけです。そして周りを照らしていく。そしてこのイエス様の願いは何か、16節のところに、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい、そう言われたわけです。私たちはただ自分の内側に光が与えられるというだけではなくて、その与えられた光を輝かせるようにというのがイエス様の願いであるわけです。この輝くということは、別の言葉で言うと私たちが喜ぶ、感謝する、もうニコニコする、それが輝きということではないかと思います。どうすれば私たちが その日常生活の中に喜び、また感謝し、ニコニコできるのか、そのことをこの御言葉を通して共に見ていきたいと思います。そして私たちがニコニコすることによってどうなのか、16節の終わりを見ると、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですとあるわけです。だから目的は何かっていうと、神様が崇められる、神様に栄光を期していくということです。だから私たちが特別何か人にはできないようなことをやっていくというのではなくて、自分自身がもう喜び満たされて感謝してですね、もうニコニコしていることが実は神様の栄光が表されるものである。ですからそれはどんな人でも私は可能なことだと思います。それぞれ一人一人与えられている賜物は違います。ですから神様は私たちに立派な行いをしなさい、人にできないことをやったら褒めてあげるというのではなくて、もう私たちが素直にですね、もう神様感謝します、もうそれだけでも実は私たちは神の栄光を表せるものであるということです。私は病院にもお見舞いに行くということもあります。もちろん病気ですから横たわってベッドにおられる、でもそれでもやっぱりニコニコしておられるとですね、もう私も何かこう緊張感とか不安感というのが取り除かれる。そしてその人とやっぱりスムーズに話ができるわけです。もし怖い顔して見られたら一体何話していいのかなってですね、もうそう思いますけれども、でも穏やかでニコニコしておられたら本当にこの会話もですねスムーズにいく。それが私たちも日常生活にそのようにできるならば、なんと幸いなことであろうかということを思います。そのことを通しても実は神様の栄光が表されるんだ、大事なことだということを私たちは心に留めておきたいと思います。そしてここでこの光という言葉が出てきます。15節には明かりという言葉が出てくるわけです。もう一緒のことだと思います。で、その明かりを15節のところには灯して升の下に置いたりはしませんとあるわけです。もう明かりっていうのはその燭台の上に置く、そして家の中が明るくなるわけです。せっかく明かりを灯してもそれを升の下に入れてしまったら全然意味はないわけです。で、この升っていう言葉なんですけれども、私は一つのことを意味していると思います。それは何かっていうと、その当時升を使って、小麦をですね測ったりするわけです。もう旧約聖書を見ると2つの升っていうのが出てくるわけなんです。もう買うときにはですね、買い付けするときには大きな升を使う、で売るときにはちょっと小ぶりの升を使って売ると。それでもあくどい商売をした人があった。だからそれを神様は喜ばれない。だから升っていうのは何を意味しているかっていうと、私はこの世の利益、利得、そういうものを表しているんではないだろうか。ですからこの世の多くの人はどうすれば自分が得をするのかということを求めていると思います。実はそのことは何かっていうと、もっと突き詰めていくともう欲につながっていってしまう。ですからその幕の下にその明かりを置かないと言うなれば、私たちも神様によって救われた、本当に罪が許されて自由になった、その喜びをですね、私たちの心の中でもう明かりを出さないようにしているものがあるんではないだろうか。そのことに実は救われた人は気がついていく。もちろん神様を信じない、救われてない人っていうのは そういうことはあんまりわからないと思います。まあ、私自身がわからなかった。救われる以前と救われて後、何が違うのか。それは神が見ておられる。神様が見ておられて、すべてを公平に、公正になしてくださる。それがわかるようになったということです。もうそれ以前は、もう自分がもう良くなるように、得するように、一生懸命やってたけれども、決してそうじゃないんだ。もうそれだったらこの世でもう全ては終わってしまう。もう死んでしまったら何の意味もない。非常に虚しい。しかしなんとイエス様は、私は世の光であると。それはまさに自分の心の内側を照らしてくださる光となって、そこに喜びが与えられる。神様が自分を愛してくださる。それが分かるようになってきた。だから自分は決して世の義徳のために生きるものではなくて、神様の愛によって生かされて生きるものだ。だから必要なのは、もうその光が自分の内側に与えられることだということを、まあ私は発見することができたわけです。だから自分の喜びの源になるのは、もうこの世のもう物質的なものでもなければ、もうこの世の名誉とかですね、名声とかそういうものではない。むしろ自分の内側に入って輝かせるものを、本当にこれは自分が素晴らしいものとして与えていただく。でこの明かりっていうものはですね、当時はまあオイルランプ、油を燃やして、そして家の中を明るくする、まあ灯火皿とかですね、いろんなまあ形のものがあるんですけれども、大概はその器の中にまあオリーブ油を入れてですね、そして芯をつけて火を灯す、そういうことをしていたそうです。だから大事なのは、その油が切れないようにしなければいけないということです。で私は中学生の時に大阪の能勢町というところがあるんですけれども、そこにキャンプ場があってですね、行ったことがありました。で初めてもう1週間ぐらいキャンプで生活をする。だから電気が来てない、使えない。だから夜はもう灯油ランプを使ってですね、テントの中を明るくしていた。で起きた時にやらないといけない作業があったわけです。それは何かっていうと、そのランプの内側のすすをですね、取るっていうことです。で近くに笹とかそういう植物があって、まあすすは油だから水で洗っても取れないって言われてですね、でそういうもので中をきれいにしたっていうことがあるわけなんです。でまあ私は初めてそういうこう灯油の中にこうすすが出てくるんだなっていうことを、まあ実感したわけですし、そして当然その油がなくなってくると、もう煙が出てですね、もう匂いもすごい匂いで大変だったっていう思いをしたことがあるわけです。で私たちが世の光として輝くためには、実は自分が燃えるのではない。でランプも灯芯があるわけです。実は燃えてるのはその灯芯ではなくて、その芯が吸い込んでる油がですね、実は燃えている。だからもし私たちが世の光として輝くためには、実は自分が燃えなければならないっていうことではないっていうことです。実は燃えるその油がランプに必要なように、私たちの心の中にもそれを燃やすものが必要だ。だから私たちは自分で自分の心を燃やすことはできません。もし燃やしてしまったら、多分それはもう燃え尽き症候群になってしまうと思います。じゃあ何が燃えるのか。実はイエス様は約束されたわけです。私は去っていくが、もう一人の助け主をあなた方に遣わす、それは聖霊であると。 そして聖霊が教えて、また私たちのなすべきことを導いて行わせてくださる、まあ、その働きは使徒の働きを見ると明確に出ています。もちろん実際には人が働いています。もうペテロやパウロがですね、病気の人を癒すとか、いろんなこの不思議な働きが出てくるんですけれども、それは彼ら自身の力でできたのではなくて、まさにご聖霊が働いて人を癒し強め、またいろんな奇跡がなされた。ですからそれと同じように、私たちが必要なのは何かっていうと、自分が立派な人間になるということではなくて、むしろ自分を通してご聖霊が働いてくださるということではないかと思います。まあ、私も病気の方がお祈りしてくださいって言ってですね、言ってこられることが結構割にあります。でも私には実は癒す力はない。でも私は何をしているかっていうと、イエス・キリストの名によってもう祈る、それだけです。でも中にはやっぱり癒されるって人があって、もう病院に行ったらどうですかと勧めるんですけれども、保険証がないって言われるんですね。もう無保険だ。でも神様は癒してくださるって私信じてますから、ですからお祈りしてくださいって言ってですね、まあその方のためにもお祈りをする。もうある時なんか大怪我をされた、もう端っこから落ちてですね、もう重傷を負う、まあ応急措置はしてもらった、でもお祈りしてほしいって来られて、まあ最終的にはその方は本当にびっくりするぐらいに癒されて元に戻ってですね、まあよかったって言って、何か菓子折りでも持ってこられるかなと思ったら何も持ってこられなくって、でも一緒に喜んでですね、本当にこの神様が宮沢をなしてくださったって喜んだことがあるわけですけれども、それはやっぱり本当に神様が働いてくださる、それは今日でも起こっているということです。ですから私たちに必要なことは何かっていうと、自分が頑張って努力して人を慰めたり励ましたりするというのではなくて、イエス・キリストが約束された慰め主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、そしてそのことを私たちは証しをするということであるわけです。ですから16節にあるあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、そのようにイエス様は言われたわけです。私たち自身は輝くことはできません。しかしランプが油によって火がですね、燃え続けるように、実は助け主ご聖霊は働いてくださり、また私たちを通してその輝きを表してくださる。だから私たちは極端なことを言うならば、もう何にもしなくてもいいし、できなくてもいい、ただ神様ご聖霊が働いてくださるときに、私たちは感謝をし、また喜んでニコニコしている、それだけでも実は神様の栄光が表されているということです。しかしその輝きをですね、実はまた隠してしまうものがある、とどめるものがある。まあこの増すっていうことを言いました。もうこの世のまあ欲とかですね、そういうもので隠されてしまう。しかしもう一つ大事なことは、私たちの内側が清くあるということです。先ほどもその灯油ランプはススでですね、内側が汚れたらもう光をもう十分に出すことはできない。まあ私たちの心の内側はどうなんだろうか、関西聖書神学校の初代の校長であった沢村五郎先生のですね、好きな御言葉、そしていつもこの御言葉書いてくださいって言って頼まれた時に書かれた御言葉っていうのがあるんです。それは何かっていうと、ピリピ書の2章の14節から16節の言葉です。そこを見ますと、すべてのことを不平を言わず疑わずに行いなさい、非難されるところのない純真なものとなり、 また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。その御言葉はいつもですね、色紙に書かれた。で、私も進学校在学中に、その色紙を一つ発見したわけです。欲しいなと思ったんですけれども、やっぱりそれはもう学校の所有物ですから、勝手にもらうことはできない。新しい校舎になって、それがどこ行ったかわからないんですけれども、いらなかったら欲しかったなってですね、思ったりするわけですが、しかし何よりもその御言葉がまた自分の心の中にとどまる。命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くってですね、あるんですけれども、でもその前に、不平を言わず疑わず純真なものとなり、傷のない神の子供となる、その言葉が出てくるわけです。だから私たちは毎日の生活の中で不平を言わずにいるでしょうか、疑わずに行っているでしょうか。また非難されるところのない純真なもの、そして傷のない神の子供となり、そうあるんです。だからそれは自分が良いことをしているとか悪いことをしているっていうことではなくて、自分自身が今どういう状態なのか、それが問われている。だから私たちの信仰っていうのは、行いというよりもむしろ神様の前にあって、自分がどういうものであるのか、そのことが問われているんではないかと思います。不平を言わない、疑わない、もうすべてを神様にお任せしている。そして私たちが純真なもの、そして傷のない神の子供となる。じゃあそれはどうして可能なのか。イザヤ書の53章を見ると、その打たれた傷によって我らは癒されたのである。私たちも心の傷っていうのがあるんではないかと思います。もうそれが年数重ねても古傷となって残ってある。でも聖書にははっきりと、その打たれた傷によって我らは癒されたのであるってですね、もうイザヤが2700年以上前にそのことをずっと語って、今日も語られているっていうことです。ですから十字架には私たちの心を癒す力がある。私たちのこの不平を言う言葉や、また心の中で疑う、そのような心をですね、実はイエス・キリストの十字架によって私たちは清くされることができるわけです。私たちの心を水で洗うことなんてできません。じゃあどうすれば自分の心が清くなるのか。それはヨハネの第一の手紙の一章の7節のところに、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束があるわけです。あの灯油ランプも、最初私はきれいにしようと思って近くの用水路のところでですね、洗ったんです。でもやっぱりすすは油で、水では取れなかった。でもリーダーの人がその草とか葉っぱ持ってきて、それでこう拭いてみなさいって言われてですね、拭いたらそのすすが取れる、不思議だなと思ったことがあったわけですけれども、私たちのうちにある不平や疑い、そういうものを何が取り除くのか、それはイエス・キリストが十字架の上で流してくださったその血潮によって取り除かれることができるということです。そしてキリストの十字架こそ、まさに私たちを純真なもの、 まだ傷のない神の子として新しくしてくださる。そしてその中に実は助け主、復活されたイエス・キリストが私たちの心の中に生きて働いてくださり、そして自らのその栄光を輝かせてくださるということであるわけです。そしてそのことによってなんと人々は喜び神様を崇めるようになる。ですからまず私たちのうちにその光が与えられて、私たちは輝かせられ、そのキリストの救いの光、罪の許しの喜びの光が輝かせられる、そういうものとさせていただくということです。そしてそのためには何が必要なのか、まあ、今私たちは電気のある生活をしているわけです。ここでもですね、ライトが変えられました。 LED にですね変えられたわけなんです。今はさほどは変化は感じてないですけども、私は前の蛍光灯のランプから LED に変えられたときに明るさが違うなっていうふうに感じました。そしてもう一つは省エネでですね、電気代がちょっと、安くなった、そういうような、私たちはこの豊かな生活の中で生きているわけですけれども、でももしこの電気が切れたらどうなるのか、もう暗くなると思います。今年も牧師館で停電するってことがあったわけなんですけれども、本当に非常に困りました。もういくら立派なこう機械があってもですね、電気がないと動かない。それと同じようにこの私たちにも救い主が日々必要であるということです。だから自分が輝くのではない、じゃあ誰が輝くのか、その答えはヨハネ8章の12節に出てくるわけです。それはイエス・キリストです。私は世の光である、そして私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ、そのように約束されたわけです。イエス・キリストは神の御子であられたけれども、一切の栄光を捨ててこの暗闇の中にある掘り行く私たちの心の中に来てくださった。来月はクリスマスです。クリスマスプレゼントを楽しみにしている人たちも多くいると思いますが、この中はほとんど孫にプレゼントをあげるっていう人の数の方が多いのかなと思いますけれども、誰でもプレゼントもらったらですね、やっぱり嬉しい、喜ぶ、その起源はどこにあるのか、神はその一人を賜った、もうその言葉に私は尽きると思います。自分の愛するその子供を滅びゆくこの世のですね暗闇をさまよっていた私たちにも実はその一人子が与えられた。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ですから私たちの最大のプレゼント、永遠の命、それをイエス・キリストは私たちに与えてくださる。そしてそれが終わりではないということです。もらって終わりではなくて、私たちのうちに与え続けられていく。ですからイエス・キリストが言われたのは、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなくということです。そしてそれが実は今私たちはこのキリストに従っていくということです。どれだけ私たちはこの世にですね永遠の光を見出すことができるでしょうか。それは時々は明るくなるし、これは素晴らしいなって思うものもですね、私たちは目にすることはあります。でもそれが永遠に続くっていう保証は一つもないわけなんです。むしろ世と世の欲は滅び去るって聖書に出てきます。 永遠に続くことはない。しかし神様は私たちに永遠に滅びないその命を与えてください。そして私たちもやがてはこの地上の生涯を終えて神様のもとに天の御国に凱旋していくということです。ですから私たちができるのは何かっていうと、それはキリストについていく、まあ、ある方は面白い表現しましたけれども、この私たちがもうイエス様のその懐にもう飛び込んで信じて全てをお任せしていくならば、このイエス様が私たちを持ち運んで光の中を歩ましてくださるってですね、まあ私は本当にその言葉は分かりやすいなと思ったわけです。だからこの従っていくっていうのは一切をイエス・キリストに委ねていく、そしてこのキリストについていく、そうするならば私たちも光の中を歩んでいくことができる。確かにこの世はもう暗くなってしまう、そういうことがあると思います。でも大事なのは自分の内側が明るく照らされているっていうことではないかと思います。ですから15節のところにもう家の中の明かりっていうことをですね、まあ、イエス様は言われた。自分の心の内側が照らされて、そして自分の家庭も明るくなるならばですね、これほど幸いなことはないと思います。確かに世のことを見るならば不安や心配もういろんなことがあるんですけれども、でも一番重要なのは自分の心が明るくこのイエス・キリストの愛の光によって照らされている、そしてそれを輝かしていく、そしてまた周りの人たちも喜ぶ、そのことによって神様は感謝し神の栄光が表されていくものとなるということです。私たちはこのイエス様によって心を明るくさせていただき、喜んで、そしてまた周りの人たちにこの救いの光を分かち合っていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たち自身がどうかイエス様、世の光であるこのキリストを心に受け入れて、そしてまたこのイエス様はどれだけ私たちの失敗や過ちを許してくださったのか、そのことを深く覚えるものとさせてくださるようにお願いします。また罪許されたものとして、そしてまた神様が子として私たちを喜び、そしてまた共に歩んでくださる、そのことを信じて、また私たちはイエス様に従うものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。